皆さんこんにちは。京都府建築士会小田木陽子です。京都人町出会いもんの時間になりました。今月1月はですね、ずっとコラボレーションコラボということでゲストにお越しいただいてるんですけれども、今日もですね、素敵なお話が聞けるんですけれども、この間取材に行ってきた松尾さん面白かったんですって。
はい、面白かったですよ。東八田さんのね、あの工房にお伺いしたんですけど、もう本当に面白い話いっぱい聞けると思います。
職人さんの工房っていうのはやっぱり道具とかそういったものがとても独特というか面白い、こんな見たことないわ、どんなして使うのっていうのとかもたくさんあったんですかね。
ありますよ。後ほどお伺いしますので楽しみにしておいてください。
はい、それではお楽しみに。
京都人町出会いもん。
はい、ただいま参上のコーナーです。先ほどね、もうお名前出てましたけれども、今日は漆芸家、陶芸、違う、漆を扱われている職人さん、東畑由衣さん、それから建築の設計の方をされてます魚屋重則建築研究所の魚屋重則さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
すいません、ウイヤさん。
大丈夫です。
なんか口が回らないですね。お二方に来ていただきました。で、お二方、なんで来ていただいたかと言いますと、お二人でコラボレーションのお仕事をされたということがご縁で今日お越しいただいたんですけれども、お二人、簡単に自己紹介といいますか、どんなお仕事されているのかご紹介ください。
ですね、普段は建築の設計をしてます。住宅とか集合住宅とか店舗とかの設計をしてまして、東畑さんとは住宅とかあとお蕎麦屋さんとかで一緒に仕事させてもらってます。
はい、僕は漆の職人なんですけど、地味な職人仕事、ずぶん引きこもって黙々と作業してるんですけど、
はい、
建築関係にすごい興味がありまして、で建築の、建築材料に漆を塗って、でカウンターとかテーブルとかを、うん、提案させてもらうことがたまにあります。
あるということで、はい、普段器とかそういった漆の塗り物はたくさん私たち目にすることがあるんですけれども、建築でも実はいっぱい使われている場所があるわけですよね。
そうですね。
そういったところをちょっとお聞き今日はしていきたいと思うんですけれども、今日は特に住宅で今回使われたということでお聞きしました。住宅でその伝統工芸の技術を使って、取り組まれた、そのあたりのことをちょっと詳しくお聞きしたいんですけれども。
住宅の中では昔から床が町っていうんですかね、
はい、
その間の鎌町とかあるいは襖の縁とかに漆は使われてたと思うんですけども、最近はあんまり床の間とかそういうもの自体がなくなってきてて、で東畑さんにやってもらったのは床に漆を吹き漆で塗っていただいて、うん、でその外の緑が床に反射して、その天井に反射して、うん、そういうこう、うん、なんていうんですかね、緑がこう部屋の中にこう回るような雰囲気を出してもらうのをやっていただいたりとか、あと玄関の脇に漆のあれなんていうんですかね、
なんていうんですか、まあ作品のような
ものを、であれは東畑さんの提案なんですけども、あれはもともとはどういう、
その作品の
あそこに、はい、
お客さんとか、来られた来客の方を、出迎えるのに何かこうもてなしの、昔でしたらそういう屏風とかそういうのを飾ってもてなしするのが、昔の風習だったんですけど、そういうのができないかなと思って提案させていただきました。
お花で生けたりとかそういうのはありますけれども、その空間を取り込んでしまうっていうのが一つの魅力なんですね。は
い、そうですね、そういう仕事がすごい大好きです。
なるほど。魚屋さんはもともと漆には興味があったわけですか。
いや、もともとは別に興味があったわけじゃないんですけど
今回は
ある機会で反強制的に住宅に漆を使わなきゃいけないことになりまして、でそれで東畑さんの工房にお邪魔させてもらったら、そこに置いてあるサンプルみたいなのがすごい魅力的で、見たことのないような質感を持ってて、なんかツヤがあって反射もするけど、それと同時に透明感というか奥行きもあるような、でそれと東畑さんの話聞いてるとすごい使い方に可能性がいろいろあるっていうのがこう分かっ あの感じてきて、それですごい魅力を感じています。
建物で昔からあのそういうこと、先ほども言っていただきました、使われてきてはいるんですけれども、例えばお寺なんかでもよく使われてきてるんですよね。
そうですね、あの古いあのお寺、まあ、あの外部はあの漆はあの紫外線に弱いので、あの日光に当たるところは使わないんですけど、その内装というのはほぼ漆であの仕上げられてきました、ね、
内装と言いますと、例えば壁、
床、柱とか、カモイとかですね、
うん、何かその漆を塗ることで、例えば、強度が増したりとか、そういったこともあり得る。
そうですね、まあ、あの防水防虫効果はあの十分にあるので、あの美しいだけじゃなくて、そういう建物を保つ力があると思います。
うん、あの漆を塗った床っていうのが、例えば黒光りしているとか、はい、茶色っぽくあのなっている床であるとか、そういったところになるわけですよね。
そうですね、
その紫外線に弱いということなんですけれども、はい、どれぐらいでこうどういうふうになっていくんですか。
単純にその紫外線で漆がなくなっていくというか、
なくなっていく、
あのどんどんとその漆の成分が飛んでいくという、まあ、あの艶が消えていったりとか、色があの白けていったりとか、
それがまた一つの味わいになって。
そうですね、それがまたその経年変化というか、うん、また深い味わいになったりもしますね。う
ん、松尾さん、あの工房をお邪魔していただいて、あの見せていただいたときに、
はい、
あの建材なんかも置いてましたか。
あ、そうですね、うん、あの家具とかもありましたしね、うん、で僕びっくりしたのが、あの漆って言ったらあの黒か朱色っていうイメージだったんですけど、本当にいろんな色も、黄色もあったし緑もありましたかね、はい、あのでテクスチャーもザラザラしたやつもあるし、つるっとしたやつもあるし、であの研ぎ出してね、下地を出したやつもありましたしね、うん、あこんないろんなあの表現の仕方があるんやなっていうことをびっくりしましたね。
あのその漆の質感といいますか、風合いっていうのは、その例えば何によって変わってくるものなんでしょう。
何によって、まあ、
研ぎ方ですか。
研ぎ方もありますし、その漆、単純に、まあ、漆って言っても、あの他の材料と組み合わせることができるんですよ。例えば、まあ、布を下地に貼ったりとか、あの漆と土を混ぜたものとか、まあ、粘土状にして、それをこう下に塗ってそれを柄につけたりとか、まあ、あの金箔銀箔、まあ、金物ですね、それと卵の殻とか、そういうもうあの無限の材料があのと組み合わせることができるんですよ。それによっていろんな表情がつけられるので、あのもう表情は無限に作れると思います。
さっきちょっと話してたんですけれどもね、あの金閣寺の、どこかのお部屋の天井が漆塗りなんですよね、真っ黒の、
3層目
でしたっけ。
部屋の中は全部真っ黒、
真っ黒なんですよね。でそんな感じで、あの実は銀閣寺の外観が漆塗りだったっていうのが、確か去年ぐらいかなんかに、なんか調べられた、
ね、分かってきたっていうことが新聞載ってましたよ ね。
でそれですんごい不安やったん違うのっていう話でちょっと盛り上がってたんですけども、
なんか中尊寺の金色堂とか金閣寺の、あのなんだ金閣とかが、はい、金箔の下に漆塗ってたっていうのは、ね、よく聞く話なんですけど、うん、それはそれで、ま、キンキラキンですごいと思うんですけど、あの銀閣寺があっこにあるのが真っ黒のテカテカやと思ったら、うん、そっちの方がなんかこ う、
そう、ね、
イメージしたらなんか、
山の中に立ってますでしょ、うん、あの東山の緑が全部映り込んでる、
そうですね、黒漆で塗りつぶされてたら、うん、本当にもう緑が全部映り込んで、ね、屋根だけが浮いてるような感じ
になるんですよね。絶対そうなってますよね。であの白砂 の、 あのお庭の城がまたパキッとこう中に入り込んで、
うんうん、ある意味金閣寺より
派手やったかもしれん。
ねえ、そもそもそのなんていうの、日本人と漆ってどんな関係があったんですか、大家さん。
なんか、ね、あんま知らないですけど、あの黒い漆の茶碗っていうのはなんか縄文時代から使われとって、はい、で、うん、赤い茶碗は弥生時代から、赤い漆器か、
はい、
弥生時代から使われてたとかっていうふうには聞きますけどね、
うん、どうなんですか東畑さん。
そこら辺ね、初めて聞いてって感心してたんですけど、そうですね、そこら辺の知識はあんまりないですね。
黒と赤っていうのがすごいですよね。
そうですね、
その使い分けのそのルールっていうのは何かあるんですか、その作り手として。これが実はまあ 好き好みだけやったりするんですかね。
やっぱ赤の漆っていうのはその発色させるためにあの水銀を使ったり、ちょっとあの高価になってくるんですよ。なので、黒の漆が下地になることが多いんですよね。
その黒もさっき聞いた鉄粉で色をつける。
そうです、鉄粉を混ぜて漆と鉄粉を反応させて漆がまあ黒くなって、で鉄粉は最終的にこして取るんですけど、でそう反応した黒い漆を使って塗るんですけど、その黒の漆は透明というか顔料を混ぜた黒じゃなくて、その塗料自体が黒いのですごく奥行きのある深い黒ってよく言われますけど、そういう色が出せます。
漆黒の質って漆っていう字です。
そうです、そうです、その黒です。
そうですね、はい、そのいろんな色を出してそれがまた乾いてっていうのがちょっと特殊な乾き方というか。
そうですね、やっぱり湿度がないと乾かないっていう、
湿度がないと乾かない、
は
い、
逆だと思いますよね、洗濯機とか乾燥する、洗濯物とか乾燥するときに、ね、
なんか乾燥室に入れなあかんのかとか、はい、そういう感じだと、
ね、
そうじゃない
じゃなくて逆で、湿度が 80% 以上ないと乾かない。
ずいぶん高いですね、湿度。
かなり高いですね、以上っていうのはちょっと語弊がありますけど、大体かなり高い湿度じゃないと乾かない。
それはやっぱり日本だからこそ広まった技術やったんかもしれませんね。
あ、かもしれないですね。それやっぱ湿気の
多いところで、
はい、
そうですか。さっきもちょっとお聞きしてたんですけど、京都の漆芸家さん、
はい、
結構いらっしゃるんですね。
そうですね、かなりの職人さんがおられます。でやっぱ若い子も高校から大学まで漆を勉強するところがあって、そういう漆を漆芸家になりたいという若い方もかなりおられますね。
その中でその東畑さんがされているように、その建物建築の中にその空間の中で生かすようなものを作られているという方は結構いらっしゃるんですかね。
京都ではあんま聞いたことがないですね。
京都ではですか。日本でも案外少なかったり、
日本でもあんまり少ないんですけど、基礎の方でそういう団体がいるっていうのは聞いたことあるんですけど、ただまれですね。
まれ、
商売敵は今のところいないです。
もうだからこそっていうか、その絶妙なその魚屋さんと東畑さんの絶妙なコンビネーションが生まれたという感じなんですね。
普通職人さんに仕事頼むときっていうのはイメージを伝えたりとか、あるいは図面にしてこう伝えて、それとどんだけ一緒のものできるかっていうのを、期待するんですけども、東畑さんの場合はあんまりその絵的なイメージは伝えずに、言葉でなんか
言葉で
なるべくそういう
想像してもらって、
そうですね、それで何かこう逆にどんなものが出てくるかが楽しみというか期待。
設計をする中で相乗効果でなんか面白いものが出来上がってくるような。
そうですね、
逆に言うとこんなん作ってくれって言われてもなかなか作れないそういうところがあります。
実際に行われたちょっと現場の話をお伺いしたいんですけれども、住宅で、どういったところに漆を生かすように設計されたんですか。
住宅はさっきも話したんですけど、床に塗ったのと玄関のところに使わせてもらったんですね、
はい、それは一般の方がお住まいになられてる住宅なわけですよね、はい、ギャラリーとかじゃなくて
住宅ですね、はい、
その方に例えばケアをしてもらうとかそういったことはあるんですか。
特別な、いやもう別に普通に、はい、雑巾掛けしてもらって。
雑巾 OK なんですね。
全然 OK です。
よくほら器なんかは、はい、洗剤使ったらあかんとか、はい、なんかあれしたらあかんこれしたらあかんってものすごい気にするような。
そうですね、よく言われますね。もうそれはもう完全に誤解で、もう全然洗剤で洗ってもってもいいですし、たわしとかああいうね、金たわしとかでこすられたら
削られたらもうさすがにそうなったら終わりですよね
そうなったら塗り直しに持ってきてもらったら塗り直しでも塗りますけど、ただそんなに特別なケアはそこまで必要ではないです。
その住まいとかそういう建物店舗とかそういったところで使うっていうのは今後求められているその使い方の一つじゃないですかね。
そうですね、 っぱりその漆と他の塗料とはもう全然違うのはその深みがあったりとかその空間を豊かにするものなのでやっぱりどんどんと取り入れていってほしいですね。
うん、設計にその店舗設計とかでも使われてるんですよね。
そうですね、店舗で使ったのはなんかサンプルケース作るときにあんまりこう、
はい、
なんていうんですか商品をだらーって並べるよりももう少しこう美術館の展示品のように綺麗に見せたいなと思って、うん、でその時にその、まあ、お蕎麦なんですけどお蕎麦を東畑さん作ってもらった漆の器の上に置いたら綺麗に見えるんじゃないかと思ったら綺麗に見えましたね。
お店の人の反応は
良かったです、
ね、よかった。よかったよかった。
どうですか？
ちょ
っとドキドキして。
ね、でもやっぱ店舗って暗い感じなんで、そもそもやっぱり漆が映えると思うんですね。
ああ、そっか。
で、昔のね、まあ、ベタな話、インエライさんの話ですけど、昔の日本人の生活というのは、蛍光灯の前は電球使ってて、その前は炎を使ってて、やっぱ炎の中でその、炎の周りがこうほんのり明るくってそこからこう闇に消えていくような生活をしてて、うん、それにやっぱり漆ってすごい合ってると思うんですね。で同じ使い方を蛍光灯のとこでしてもあんまりやっぱり入らないんじゃないかと、でなるべくやっぱ店舗とかよりももう少し生活に近いとこで使えた方がいいなと思ってて、でだったらその、まあ、炎の生活に戻るかあるいは蛍光灯で生活するんやったらもう少し使い方をまた変えていってもいいんじゃないかなと。
間接照明にしてちょっと角度を変えるような感じとか、
そうです、まあ、あるいは逆に漆の使い方を変えていく
とか、漆のそういう伝統的な技術だけじゃなくて新しいその見せ方っていうのもどんどんどんどんやっぱり作られてるんですか？
そうですね、やっぱり飲食関係のそういう照明でスポットが降りてるとかそういう暗い中でその漆の作品がスッと入るようにそういう計画をしてもらったり、逆にこっちからこの方が見え方が美しく見えますよっていう提案をしたりとか、うんうん、そういうことはしてます。
はい、
はい、
また、素敵な空間についてちょっと後でもお聞きしたいと思います。ここで一曲お聴きください。パフュームでポリリズム。続きましてバッタリ将棋のコーナーです。後半はですね伝統工芸についてちょっとお話をしようということで、
はい、よろしくお願いします。伝統工芸ってなんか最近やっぱりどんどん弱体化して技術が失われてきていることが問題だったり、でも一方でなんか最近自動車が売れへんようになってきてるって言って若者の自動車離れっていうことが言われてきてるんですけども、なんかこれからのなんか消費社会って何か昨日みんなで喋ってたんですけども、ちょっと違ってくるんじゃないかなっていう話だったんですけど、はい、東畑さんはどう思われます？
そうですね、まあ物が豊かになってきてやっぱ100円ショップとか、うん、なんか使い捨て、まあ、よく言われますけど、その使い捨ての時代ずっと続いてますよね。やっぱ買うのは安く、まがいものとかそのプラスチックのお椀とか漆風みたいなのがどんどん売れてますよね。でもうその時代はもう終わると思いますね。で、物を一ついいものを買ってそれをずっと大事に使うとか、なんか生活をもっとより豊かにしていく、そういう大事なものにまあ、囲まれて、でもう気に入ってるもんでしたらやっぱり壊れたら修理してまた持ち続ける、また代が変わってその子供とか孫とか、うん、昔は当たり前の、ね、ことやったんですけど、それがもう一回再認識されてき始めてるような気がしますね。
うん、漆器ってねなんていうのリペアができるじゃないですか、
はい、
傷ついてももう一回塗り直してもらいますし、うん、でまた大事にずっと使って擦り切れてきて下地の色が出てきたら寝頃って言ってまた骨董で言ったらもうすごい高いことになってくるんですよね。
はい、
ところで寝頃ってなんで
そんな変な名前が寝はいいとしても頃って何ですかって
漢字で言うとね寝に来るって書いて寝頃って言うんですけど、もともと和歌山の寝頃寺っていうのがあるんですよ。でそこ のお坊さんがいつも普段に使ってた、まあ、それがこうずっと使われてくるとその、まあ、収納器お椀とか器なんですけど、それ を使い込むことによって、その中塗りの黒の漆が、まあ、研ぎ出されるというか、
擦り切れてきて、
擦り切れてきて、そのちらちらとこう黒が見えてくる、浮き出してくると、まあ、それが、まあ、意図しないこう美しさみたいなので、それがすごく取り上げてられますよね。
やっぱりそれは意図して作ったもんじゃダメなんですね。
まあ、そういう感じで、作ってくれって言われて、そうやることあるんですけど、そう難しいんですよ。それやりすぎるとわざとらしくなったりとか、すごく難しいですね。
どれぐらいかかるもんなんですかね、いい風になってくるのは。
いやもうそれは、
どれだけ使うか。
数百年。
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 すごいですね。まあ、逆に言うと、数百年楽しめるってこと。
そういうことです。
そりゃ骨董価値も出ますって。
でも、数百年減価償却したものと考えたら、もうね、今のもんっていうのはもうすぐゼロになっちゃうのに、どんどん価値が上がるっていうのも、すごいなんか、夢がある話ですよね。
そうですね。
先ほどちょっとお聞きしてたら、パリで仕事をしたっていう話を聞いて、はい、でそのパリで、壁面に塗った、
はい、
そのハケで仕上げたっていうことでお聞きしたんですけれども、
はい、
そのハケ跡が残った漆の塗りっていうのもまた素敵だと思うんですけれども、
そうですね、う
ん、
それも僕は綺麗にこう塗ろうと思ってたら、やっぱりその技術の未熟さでやっぱり意図しないハケムラが出てしまったんですよ。でももうえいって出したんですけど、それがやっぱりその手の跡とかあったかみとか、
うん、
まあ、向こうの人漆っていうのを全然知らない、ね、パリの人が全然知らない人がそういうのを見てもすごくこう面白い、なんか深い感動したっていう意見をちょこちょこ聞くので、あ、なんかその漆っていう先入観なくてもそういう喜んでもらえるんだなと思って、すごく、はい、
工房にお伺いしてね、そのハケの話がまた面白かったんですよ、うんうん、ちょっと
ハケ、まあ、漆ハケ、漆を塗るためのハケがあるんですけど、
はい、
それは、まあ、女の人の髪の毛なんですよ、人間の髪の毛、
はい、
男のやっぱ髪の毛
あかんのですか、男の人では、
まあ、男の人の髪の毛は太いんですよね。で、女の人の髪の毛でも子供を産んでない人、若い女の人の髪の毛、子供を産むとそのカルシウムが抜けたりパサになるので、その、若い人の髪の毛で、中国人なんですけどね、中国人の女の人の髪の毛、昔は日本人もやってたんですけど、
まあ、最近はね、はい、カラー入れたりね、
そうですね、やっぱりちょっとケアが
なんで人毛なんですか。普通はほら動物の毛あったりするのが多いと思うんですけれども、
はいはい、まあやっぱ奇妙の細かさと、まあ、その太さが一定とか、で漆をこう伸ばすためにある程度その腰がないといけないのと、やっぱり塗面をきれいにするために繊細じゃないといけないというので、まあ、たまたまやとも思うんですけど、その人の髪の毛がいろいろ試してみて一番良かった っていうことみたいです。
へ、
手に入るんですね。
ねえ、人の毛のハケって見たことないですもんね。やっぱり漆専用、漆だけですかね、使われるのは。
そうですね、というか ものすごい高いんですよ。
高いんですよね。
かなり高い。
ちなみにおいくらほど。
いや、まあ、幅の広さとか種類によるんですけど、はい、まあ、今やったら2万とか3万
1本高いわ。
なんかね、鉛筆みたいに削り出して
そうです。
え、
1本買うともう鉛筆みたいにずっとこう削っていって、
はい、
1本で、そうですね、まあ10年以上は使えます。
じゃあ普通の私の思ってるハケと形状が全然違うんですね。
はい、
中にこう芯のように詰まってる、
はい、
へえ。
使い手によって、その条件によっていろいろ工夫して、みんながつき、それぞれ使いやすいように工夫して職人が作ってます。
そういう道具を駆使しながら、まあ、伝統工芸のそういう小さいものも漆器でねもありますけれども、そういう大きな、床とか、
はい、
そういったところも塗るお仕事をされるということで、今後もぜひ住宅とか、
はい、
そういった建材に限らず、なんか空間をこう映し込むっていうのがやっぱり一番ものすごく、はい、大きな特徴だと思いますし、そういう素敵な空間を、
はい、
ぜひ作ってくださいっていう店舗なんかではね、
はい、
その 漆黒の壁に映ったあの空間っていうのものすごい受けるんじゃないですか。特に
そうですね、
そうです ね、でやっぱりね、あのなんか肌に触れるところに使うのが僕はええやろなと思うんです。すごい暖かいし、
温かみがあるし、
でなんていうの、あの東畑さんのお話伺っててもね、やっぱり傷がついてもそれも実は味なんですっていう話でね、あのつるんとピカッとしてるのは皿の時はそうかもわかんないですけど、どんどん使っていって傷つけていって、あのそれもまたいいなっていう素材っていうのは、うん、やっぱりこれからどんどん見直されていくん違うかなと思いますよね。
はい、今日は素敵なお話が聞きました。ありがとうございます。はい、京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。